イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
はい、どうも岩崎大也です。
未だにプライムリーディングの使い方が分かりません。
助けて、池田です。
あれってちなみに Kindle Unlimited と何が違うんですか、プライムリーディング？
Kindle Unlimited は、はい、まあちょっと細かいのがありません、まあ、あれが100だとすると、はい、まあ、30ぐらい、まあ、読めるその冊数とかが、はい、あの少ないんだと思いますよ。
そこ重なってこないんですか？
重なるのもあるんじゃないですか、当然。
重なるのもあるんだ。
はい、一応あのニュース上では追加料金なしで約900冊の書籍漫画雑誌が読み放題。
900冊ってね、でも、うん、よくわかんない写真集とかよくわかんない図鑑とか入ってたらもう目も当たらないことになりますよね。
そうそうそう。なんかね、僕ちょっとまだ見つけられないんですけど、はい、あの一応あれですよ、劇団ひとりさんの影日向に咲くとかね、はい、あとカーネギーの話し方入門とか。まあでもほら100円とはいえね、顔見ようと思ったら
なんか多分プライム会員になってればね。そうそう、確かに
そうなんです。僕ね、あのプライム入ってますんで。
僕もそうですよ、プライム入ってるんでしょ。
で月ね300円以下みたいな感じですから、とってもね お安いですよ、ね。
でもアンリミテッドですら僕常に10冊をこう満杯になっちゃってる状態で、いや新しいもの見ようと思うたびになんか入れ替えなきゃいけない、め
んど
くささ。
そんな話はどうでもいいんです、
すいません。
はい、
分かっちゃいました。
それでは、
体験の種のコーナーですね。池田さんの方からじゃあ1週間の中で参加してイベントについてのお話を伺えればなと思っております。
伺えればってちょっとおかしいですよね。
話しちゃえ、
話しちゃえ。シーテック、
はい、ジャパン。先週ちょっとね、こういうイベントありますって話をしてましたね。
シーテックね、行ってきまして、はい、まあね、とにかく当時幕張メッセのもんですから
幕張メッセ、
はい、東京から行くとまあ1時間以上はかかりますよね。千葉越えて南船橋越えてみたいな感じですから。
そうですね。
そうだから、まあ僕シーテック行くかディズニーランド行くか、はい、もしくはもうどこにも行く場所がない人が行くかみたいな感じで。
いやいやいや、京王線舐めないでください。いろいろいますよ人。
僕初めて行ったんですけど、はい、まああのね、家電の見本市みたいな感じなんですけど、はいはい、まあ、でもあのやっぱ IoT に関係するものが、
インターネットオブシングス、
はい、もののインターネットの関係のものがすごく多くて、はいはい、でまあこれねちょっと長く喋るとなんだし、はい、そもそもなんだって話もあるんで、はい、かいつまんで言うと、はい、僕の感想ですね、はい、そうでもなかったっていう。
あれ期待したことでなかった。
そうそう、なんかね、なんか 見るポイントがいいのに分かんなかったっていうのが今正直なところ。
今までのシーテックを逆に分かってたんですね。
いやいやいや、それもなんかニュースで見てたからそんな感じなんだなぐらいに思ってたんですけど、
はい、僕前行った時東芝のでっかいテレビがあのすごい演出やってて、あ演出すげえなーと思って帰ってきましたけど、
なんかねブースがめちゃめちゃ広いんですよ。
そうです、そうですね。
で最初に行ったところが、はい、なんか結構あのこじんまりした大学の展示とか、はい、それこそそのなんか今クラウドファンディングやってますとか、うん、それちっちゃめなところのブース で、はい、でこれは割と楽しめたんですよ、うんうん、なんかあのなんだっけ、落とし物とかがないように小さなタグを物につける
みたいな、守りをでしょ
とかとかね、
守りを僕の大学の後輩が作ったんですよ、
うん、同じっていうのが展示されてたり、あとそれに超似たコンセプトで、うん、腕輪になんかこう光るなんかバーがついてて、うん、多分玄関でポチッとそれを押すと、うん、それに対応したタグがついてあるもの、うん、まあ財布でもいいですけど、うんうん、それが手元にあるかどうかのチェックをしてくれるっていう、
あ出るときに、
はい、
あ
でないあ OK だとまあ線がピッて出たりとか、うん、ないとなんか音が鳴ったりとか動いたりとかみたいな、そっくりじゃんとか思ったんですけど、まあでもじゃあコンセプトが違うんである
なんか理想としてはスマートウォッチ普通に内蔵されてアプリとして内蔵されていて何もボタンも押さなくても出るときに注意してくれるっていうのが理想的ですけど、そこまでいってないんですね。
スマートフォンで、うん、スマートフォン持ってなきゃダメじゃないですか。
あ
だから例えば子供とかね、はいはい、おじちゃんおばあちゃんとかあとまあ職場、うん、職場とかでそのわざわざ個人のスマートフォン見なくても、うん、まあ、出張とか出るときとか、うん、会議室に行くときとかに、うん、ペンがないですよとか何でかないですよってパッと分かるみたいな、そういう、そのなプロユースでの使い方ってのもあるのかなとか、うん、思いましたけど、うんうんまあ、みたいな話を説明を聞いたりとかね、
はいはいはいはい、
あとロボット、
はい、
ロボットの内側と外側をどう作るかみたいな。
あれ来てなかったですよ、アンドロイド風の演技をしている人っていうやつ。
あ、今日今回はいなかった。
いなかったですか。すごい、あれ見てみたいんですけどね。
そのロボットは本当に多いんですけど、うん、まあなんかあのヤフーと組んでいきたいという話で、それが進んだらもしかしたらこのロボットが、うん、世に出るかもしれないねなんてことを言ってる人とかいましたね。
ヤフーと、なんかヤフーで言うと、それこそこの前のメディア芸術祭に展示されてたヒューマンなんたらシャーマンなんたらプロジェクトっていう、うん、市原悦子さんとかっていうものとかはあの方ヤフーでね、うん、新しいってことで、そこら辺のもしかしたらロボットも、うん、展開をしてるのかもしれないです
か。あ、でもなんかヤフーロボットって聞くと、うん、ついペッパーのこと思い出したんですけど、
あれソフトバンクじゃないですか、
ヤフー。あ、まあ、そうだからなんかそこら辺いいのかなと思いつつも、うん、まあ、そういうのじゃないのかなとかね、
うん、
っていう、まあ、ちっちゃい展示がいっぱいあって、うん、でいろいろ面白かったんですけど、うんうん、でもちっちゃいのばっかもちょっとなんだと、
うんうん、
でっかいのを見ようってね、うん、でっかい方にわーっと行ったんですよ。
でっかい方と小さい方で分かるんですか。
いや、まあ正確にはちょっといろいろ分け方があるんですけど、バラバラ
なってるけど、なんとなくそういう雰囲気のところが、
あの向こう側のブースに行くと、もうとにかくどでかく東芝とかイタチとシャープみたいな感じで
大手
ドーンと出てるんですけど、見に行ったんだけど、
はい、
何を展示したのか全然分かんないっていうか、
あらテレビとかこれも
多分ね、体験するなり、はい、細かく見るなりすると分かるんだと思うんですけど、
クーラーとか冷蔵庫とか、
そうそうそう、なんかね結構コンセプトみたいなのが、はい、全面に来てるんですよ。お、正しいんだけど、
はい、
でも僕のなんか心持ちには合わなかった
というか、なんかマンションポエムっぽくなってるとか、
そう、いやそこまでは広くない、
教室を捉えずに、なんか
遠くから見るとそんな大事だから、近くにちゃんと見たり聞いたりすれば分かるんだけど、
あとなんか当事者だったら、当事者だったら刺さるもんだよ。
そうそうそう、なんかシャープも結構、はい、新しいテレビ 8K とかね、うん、そういうものが展示はしてあるんですけど、結構ちっちゃめなやつで、
う
ん、その解像度の高いものを再現するとか、うん、立体系のものとか、うん、いろいろあるんですけど、なんかね、僕がたまたまその触手が伸びなかっただけかもしれないけど、いまいちピンとこなかったりして、
欲しいものなかったですか。
欲しいって思わせる感じのものはなかったかな。
今回はそのさっきのスマートスピーカー関連とかっていうのは
直接展示してるとかちょっと見なかったかな。
いいんですか。
まああったのかもしれないけど、あんまり僕が目が追いつかなかったかもしれない。だからで大きいところに行くとコンパニオンがやたら目立ってきてね。
あ、毎回そうですよね。あの各メディアの PV 数を稼いでるのはあれですもんね。
まあでも総体としてはそんなにいっぱいいなかったから、
うん、
目立ってたわけじゃないとは思うんですけど、
うん、
でもまあいましたよね。
へ
ー。でね、なんかアルプス電機かな、アルプス電機なんかは結構、うん、内部的なものですけど、センサーとか結構展示してあって、
うんうんうん、
まあ、一番わかりやすいので言うと、ボールの中に、
うん、
そのいろんなセンサーが入って、
うん、
球の、角度、回転数とかを全部投げた後に瞬間的にわかるんです、
うん、それ野球とかなんですよ。
そう、あ、そう、野球のボールね、
うん、
でそれはだから、ね、そういういろんなものにセンサーを入れると、
うん、
その軌道とかが全部チェックできるようになる、まあ、それはね、スマホとかでもできるんだけど、やっぱりそういうボールに入れられるっていう技術ってなかなかすごいなと思うんですけど、
なんか変な魔球とか作れそうです
よね。魔球っていうか、そのピッチャーの、フォームを変えるというのもできるし、例えばあのテレビでもやってましたけど、放送局だったらそういうボールの軌道みたいなものがデータとしてお客さんに、ね、見てる人に提出できれば、分析もよりね、
なるほど、
分かりやすく、
野球好きな人にはたまんないデータな。
だそういうちょっとやっぱ細かな技術の方は面白かったんですけど、
うん、
大きな技術を出してる方はちょっと僕の中ではいまいち、まあ、追いかけにくかったっていうのがあったんですけど、っていう感じかな。手の挙げるとにかく遠かったっていう印象もありましたけど、
うん、
ただまあ、あの今時のね、その、
うん、
技術をどう具体化していくかみたいなことの、まあ、チェックをするにはとても良いのかなと思いました。
見えばすごい斬新な技術が今はもう出尽くしてるってことなんですかね。
いや、 でもね、これね、うん、僕はそうだったんだけど、うん、その結構裸の技術がいっぱいあるんですよ、うんうんうん、これからどう使えばいいかまだよくわかんないです。
あ、もう技術はあるけど
と。そうそうそう、だからその技術をどういうふうにビジネス化するか、だからさっきのその、忘れ物を確認するみたいなのも、はいはいはい、そのまま売ったらやっぱ多分あんま売れないと思うんですよ、うんうん、それがどういうシーンでどう活用できるかみたいなことが、うん、ちゃんとプレゼンテーションできるとか、うん、あと企画に起こせるっていう会社と組めれたら、うんうん、多分いいんだと思うんですよ。その辺の提案ができる人とかは、うん、知ってるか、すごい面白いネタがいっぱい転がってるんじゃないかなと思うんで、まあ、まさに種ラジ的な存在なんだと思います。
そうですね、いくらでもやりたいネタはありますよ。
そうですね、だからまあね、ちょっとシーテックに限らずですけど、うん、基本基礎研究、
基礎研究
みたいなものを、うん、拾い上げて、うん、なんか面白く見せるっていうのはできるといいんじゃないかなと思いますよね。いろいろね、あのノーベル賞の最近あの紹介されてますけど、うん、一応よくわかんないですよ、何言ってんの。ああいうものとかから、うん、実際に具体的に役立つことが結構ね、うん、増えてくると思うんで、うん、そういうことをなんか語れたりとか、うん、トークのネタにできたりとかね、うん、したら面白いんじゃないかなと思いますよね、うんうん、ということで、CTECジャパン、
シーテックジャパンでもいいかもしれないな。
すごい、そこで拾えてきたらいいよね。
そうですね、
俺はだからやっぱり見てても分かんないことがあるから、
うんうんうん、
それはあの週刊フジテレビ批評でもシーテック特集してましたけど、
あ、そうなんだ。
それはやっぱテレビに関する切り口っていうと結構ね見えれるところもあるんですよね、
うんうんうん、
まあそんな感じで、
はい、
皆さんね、まあ、レポートなんとかは、レポート何かはあるかと思いますので、
はい、
ネットなどに見ていただいてもいいかと思います。
CEATEC ですかね、
はい、
はい、じゃあそんな感じで、
はい、
池田さんの体験の第については以上となります。
さよなら。